校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。鍋に大豆を入れ、こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。3人で放送するの久々ですね。
そうだね、
うんうん、でその間にね、何回も告知してきたんですけど、ひらくさんの展示がついに、うん、渋谷のヒカリエで始まりました ね、うんうん、ね、
先週か、
そう
4月の終わりからね、うん、始まりました、
うんうん、そう。じゃあちょっと私たちが言った感想を軽くね。
そうだね、なんか入り口の映像から始まって、なんかね、僕一番びっくりしたのが、うん、47都道府県今までの展示だと、順番が北から南に行くとか、うん、南から北とか順番決まってるんだけど、うんうん、今回カテゴリー分けにされてて、うんうんうん、それがすごくびっくりしたし、よかったなって、うんうん、
その会場の D&デパートメントやって D47 ミュージアムっていうのが、47都道府県のものをこう体系的にこう展示していくミュージアムなんだけど、うんうん、普段はこうグリッド状に並んでて、うんうん、北から南みたいな、うんうん、整然と並んでるんだけど、うんうん、今回の展示もぐっちゃぐちゃなんだよね、
うんうんうん、なんか川みたいな流れになってて、でカテゴリーが山、海、
島、
町、島町か、うんうんうん、それもすごい良かったね、
うんうん、そうで、あとその展示にやっぱ発酵食品が並んでるので、匂いを嗅げたりできるのもすごくいいなと思って、うんうんうんうん、で私も展示の始まる前からもういろんなものを見て、ひらくさん頑張ったなと思って勝手に感動してるんですけど、
うん、
何に一番感動したのかなって思ったら、私が多分今までこう発酵に携わってきて感動したんですよ、いろんな発酵食品を食べたり飲んだりして、
うん、
でもそこで言語化できないことが結構あって、
うん、
それをなんか全部言葉で表現してくれてるあの展示会にはあるから、なんかそこが自分が今までもなんか発酵で感じてた言語化できないモヤモヤみたいなのが、あ、これだったんだみたいなのがすごい分かったので、うん、結構感動しちゃいました。
今回ね、あのグラフィックとかね、写真とか映像とか、うん、あと匂い嗅ぐとか、うん、実際物が発酵してるとかいろいろあるんだけど、うん、それ言葉の情報量がめちゃくちゃ多いんだよね、
う
ん、
そうですね、なので本当にじっくり見れるし、でもその間に臭いものの匂いは嗅げるし、結構飽きない工夫もできてて面白かったなって思うのと、うん、
結構ね3時間ぐらいずっといてそれでさらにまた別の日に来てるみたいな人いるよ、
うん、本当まず展示始まったところからなんやねんみたいな、
うん、
見たことない発酵食品から始まるし、うん、まあ、知ってるものもあるので、
うんうんうん、
47個全部別のものじゃないですか、
うん、
だから見る方も結構気合い入れてね、うん、行ってる人もいればふらりと来てる人もいるので、うん、面白いなと。
いや本当ありがたいことです。
はい、ちょっと感想が止まらなくなっちゃうので今日はこの辺にしておきましょうかね。
また改めてね、うんうんうん、展覧会の事務局長のね、一緒にディアンデパートやってる黒江さんもゲストに呼んで、
う
ん
う
ん、
あ、そうだね、
あの本当に展覧会の見どころとかね、うんうんうん、なんかこういうことやってますみたいなのやりたいね、
うんうん、そうで今話したファーメンテーション日本ツーリズムっていうのは、うん、7月まで、渋谷ヒカリエの8階の D47 ミュージアムでやってますので、うんうん、ぜひ皆さん足を運んでもらえればなと思います。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
待ってます。
発酵
なるほどトーク。
今日のテーマは角打ちの話というわけで、今日角打ちの話なんですけど、角、
うん、
打ちって何ですか？
うんうん、じゃあ兄が説明すると、うん、本来の意味は酒屋さんで、うん、買ったお酒を店内で飲める、
うん、
たりとか、うん、あとそのお酒屋さんの軒先で、まあ、試飲しながらみんなでワイワイするみたいなのが角打ちです。
うんうんうんうん、そう。で私たち3人はね、うん、ちょうど先週、うん、渋谷のヒカリエのそのさっき言った 展示会で格打ちイベントをね、うん、してきたりしたので
毎週金曜全国のいろんな醸造家とか、うん、あの美味しいお酒をテーマにして格打ちをやるっていうのを10週間連続やるんだけど、うんうん、その1週目がね甲州ワイン格打ちっていうすごい格打ちだったんだけど、うん、楽しかったね、
楽しかったですね、うんうんうん、そう D47 ミュージアムと同じフロアに D47 食堂っていう D& デパートメントさんがやってる食堂があるので、うんうん、そこの入り口をジャックしてね、
う
ん、
そうそうそう、
みんなで甲州ワインを飲みました。
で本当お酒持ち込みで飲んで、うん、あのやるんだけど、なんかあの今回そういうすごい気軽な形でさ甲州ワインみんなにの飲んでもらったじゃん、うん、山梨の人じゃない人に、うん、なんか反応面白かったよね、
うん、2
人から見てどうだった、うん、
そうなんかその手軽に飲めるからみんなフラッと来てフラッと帰るのかなと思いきや全種類飲んでくみたいな強者もいたりして、
そうだね、
面白いなと思いました、
出てたのは丸三ぶどう酒、うん、ゲストにも出てくれた、うん、丸三ぶどう酒の若尾くんと同じくゲストに出てくれた朝日洋酒の、ねうん、ソレイユワインの鈴木さん来てくれて、うん、で箱兄弟とディアンデパートメントがホストになってやったんだけど、うん、全部で7本ぐらい、うん、銘柄
8銘柄ありました。
で8銘柄全部飲んでた人いたね、
いましたね、
いたいたいた。
結局2時間で30人ぐらいやあの来てくれたんだけど、うん、あの後で数えたら120杯売れてて、う
ん、飲みすぎ2時間ですごいですよね、
そういう売れ、うん、みんな相当飲んでたよね、
うんうん、そうで結構ふらりと一人で来てる人が多くて、うん、知らない者同士が同じお酒飲んで話してるのが面白いなと思いました。
結構仲良さそうに話してて、あ、お友達なんですかって言ったら、あの一人で来てますっていう人結構ね交流してたんだよね、うん、
なんかさその格打ちの面白いところって、うん、テーブルっていう概念がないじゃん。飲食店の場合ってそのテリトリーがあるわけじゃん、
はい、
あの自分が座っててその前のスペースっていうのは自分が頼んだものが置いてあって、うんうん、そこってある意味プライベート空間みたいになってるわけね、うんうん、まあ、それか誰か知り合いで来てた ら、うんうん、だから仕切りがあるけどさ、格打ちってそういう概念がないじゃん。ちゃんとしたメニュー出ないから、はい、ちょっとしたおつまみをなんかこうポリポリかじるぐらいなので、うんうんうん、ぐちゃぐちゃなんだよね空間が、
うん、確かに。
だからさ、なんかこう自分の席にさ知らない人入ってきたら怪しいじゃん、
うん、
飲食店の場合って、うん、だけど格打ちってそういうのないから、うん、いきなり話しかけられたりとかしても全然平気じゃん、
うん、確かに。だから
それテリトリー概念がないからなんだよね、
うんうん、そうですね。みんなコップを置ける場所だけキープしてて人が結構動き回ってたので、
うんうん
うん、流動的で面白かったです。
そうだから本当格打ちって、まあ、格打ちとかってあんま言わないけど関西の方では立ち飲みとかって言ってある大阪とかやっぱすごいんだけど、
うん、
あのなんかこう大阪の人もさすごいなんて言うんだろうな、人懐っこいっていうかさ、
うん、
全然知らない人とすぐ仲良くなるじゃん、
うん、
あれは多分その格打ちの文化が浸透してるからなのか、それともともとそういう性格だから格打ちが発達したのかどっちか分かんないけど、そう面白いよね。
面白い。でもなんかこう山梨に住んでると車文化だからお酒を気軽に飲めないじゃないですか、
うんうん、
あと運転するからどうしようとか、みんなでいてもその運転のことが気になって飲めなかったりするから、あの、うん、ほんとふらりとみんなが酔っ払うのって、うん、結構田舎じゃあんまりできない光景なので。
あ、そうだ、ね、そう、甲府の駅前でやってやったらあんな飲まないかも、
うん、
ね、町の文化だよね、
うん、すごくいいなって思いました。
うそういうところにさ甲州ワインをこうぶつけてみたわけじゃん、
うん、
したらほらやっぱなんか あれだよね、その甲州ワインってどっちかっていうとこっちだとなんかグラス飲みっていうかボトルで入れるじゃん、
うん、
でもなんか格打ちっていろんな人が来ていっぱい飲むの分かってるから、どんどんボトル開けてグラス売りできるじゃん、
うん、
だからなんかすごいごく自然な流れでいっぱいこうなんていうの、試し飲みてかして、
うんうん、
あの聞き比べしてもらえるのがすごく良かったよね。
そうで、その格打ちのおつまみも、うん、なんだろう、いわゆるワインで合わせるつまみじゃなくて、その平久さんがチョイスした発酵食品だったじゃないですか、
うんうんうんうん、富山の黒作り、
ね、そう、前回話した、
みんな歯黒くして甲州飲んでたから面白かった
よね。なんか多分私たちはその甲州ワインって普通に日本食に合うとか思ってるけど、結構普通の一般的にワイン飲む方ってやっぱり西洋のワイン飲むことが多いから、もうちょっとチーズとかそういうおつまみを用意するけど、なんかあの私たちが普段食べている
珍味を
ね合わせて
て、あの発酵珍味と甲州がまた合う、
そう、すごい合って、めちゃめちゃいいピアレングだったね。
そうそうそう、
柴漬けとさ若尾くんのワインとかすごい合
う合う合う合う
すごいペアリング、うん、
そうそう、絶対多分ね、あのなんだ、欧州系のワインだと臭くなっちゃったりするんだけど、さすが懐の広い甲州だなと思ったよ、
うん、
結構さ思ったんだけどさ、その甲州ワインってこう外で こうイベントとか県外でやるときって結構バーとかでやってさ、うんうん、割と本格的にやるじゃん、
うん、
だからなんかこうなんつうの本当にワインを味わいますっていうのをセッティングするじゃん、うんうん、でも今回みたいに逆でさ、うん、上に合わせるんじゃなくて下に合わせるっていうかさ、もう本当に大阪のなんか各地立ち飲みみたいな感じで甲子園ワインどうやって出すのってでその辺の適当につまんで食べてなみたいなのってよかったんですよ、
う
ん、
よかったです、うんうんうん、そうで普通のワイン会とかワインの楽しみ方だったら最後重めの若とか合わせるじゃないですか、うん、けど今回若尾さんがいいなと思ったのが最後に何飲んだらいいですかってお客さんに対して、うん、あうちの甲州100飲んでくださいって言ってて、うん、えなんでそれなんですかって言ったらすっきり帰った方がいいんじゃないって言ってて、うんうんあそんな終わり方もできるなと思って、うん、そうでその後ビール飲みに行ったらいいよみたいな感じで
拡張さほら絶対2軒目3軒目があるからね、
なんかその次につながる飲み方を提案するのもいいなと思って、う
ん、いやほら僕らもさなんかねそれなりにワイナリーじゃないけど、
はい、
海外の外の人たちに会う機会がすごい多いから、うん、結構レペゼン甲州ワイン役じゃん
して
ますね。
ヒントあったよねあれね。
ありました、うん、そうそうそう、うんいや面白かった。そうでも私たちの甲州ワインナイトは終わっちゃったんですけど、次は格打ち何があるんですか？
次はですね、はい、ですね、来週の5月17日にはですね、はい、淡路島の都美人と、うん、あと兵庫のお酒たちが登場します。
うん、
で今回の、まあ、展覧会で日本酒、兵庫代表が日本酒なんだけど、うんうんうん、その中で僕がその弟子入りしたというか、うん、2、3日アシスタントやらせてもらった当時の都美人っていう淡路島の蔵の、うんお酒を飲むっていうことですね。ここのねお酒今ねあんまり日本酒ファンにもほとんど知られてないちっちゃい蔵なんだけれども、はい、すごい面白いお酒作っていて、うん、今回結構本格的にこうフィーチャーしてやるのは割と初かもしれないね。都心とかで
その都美人さんの作り手さんも、
うん、多分来てくれる、ね、トークイベントでやるか各地でやるか分かんないで、うんうん、来てくれると思うので、う
んうん、すごい贅沢ですね。
はい、
そう5月17日の金曜日夜7時から、
はい、
各地 D47 食堂で、
はい、2時間で帰る、
うん、そう、うん、でその後にもね飲み行けるので、
はい、
はいはい、なのでぜひ各地面白いので、あの平久さんのイベントでもやってますし、まあ、日常的にそのお酒を楽しむっていうのがすごくいいので、
う
ん
う
ん、
そうだよね。東京の方だったら東側のね、うん、あの浅草とかね、うんうんうん、あっちの方の下町の方の文化だし、うん、大阪だともうそこら中で、うん、京都も よく歩けると思う、うん、楽しんでほしいですね、うん、
また山梨でも格打ちイベントができたらいいななんて。
山梨で格打ちやりたいね、
うん、
あの敷居の異様に低い、
うんうんうんうん
のやりたいね。
やりたいのでまたもしできることがあったらお知らせします。
発酵兄弟の麹格打ち、
いいですね。ちょっと飲みすぎないように気をつけないといけないけど、う
ん、はい、
はい、ということで今日は格打ちの話でした。以上発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟の麹トーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに飛んで聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。